2、市政情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。市役所の業務案内。年末は12月27日金曜日まで。年始は1月6日月曜日から。年末年始の市役所や各施設の業務は次の通りです。主な施設の業務。施設名と年末年始の日程をお知らせします。市役所、山滝支所、サービスセンター、消費生活センター、保健センター、子ども家庭健やかセンター、総合通園センター、子育て支援センター桜台、市営駐車場。以上の施設の年末は、12月27日金曜日まで。年始は1月6日月曜日から、自然資料館、図書館、オプソル福祉総合センター、男女共同参画センター、岸和田城、だんじり会館、まちづくりの館、二の丸広場観光交流センター、公民館、青少年会館、大沢山荘、岸和田駅前観光案内所、中央体育館、高齢者ふれあいセンター、徴用、私立保育所、撤去自転車等専用駐車場。以上の施設の年末は、12月28日土曜日まで。年始は、1月4日土曜日から。岸和田地域子育て支援センター、12月28日土曜日まで、1月6日月曜日から。まどかホール、自然会館、12月28日土曜日まで、1月7日火曜日から、南海並切ホール、12月28日土曜日まで、1月3日金曜日から、総合体育館、12月30日月曜日まで、1月3日金曜日から、斎場、12月31日火曜日まで、1月2日木曜日から、市営自転車等駐車場、鉄道各駅、12月31日火曜日まで、1月4日土曜日から、以上です。休み中、戸籍に関する届けは市民課でお預かりします。住民票、印鑑登録証明書、戸籍登証本の発行、住民移動届、印鑑登録、マイナンバーカード、パスポートに関する手続きはできません。ただし、コンビニ交付はご利用できます。道路での水道管からの漏水など、緊急の場合は休業中でも市役所へご連絡ください。問い合わせ、市役所大代表、電話 423-2121。ゴミ、飼尿の収集。普通ゴミ、空き瓶、空き缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装の収集日は次の通りです。ゴミ収集日、普通ゴミ、収集日が月曜日と木曜日は年末12月30日月曜日まで、年始は1月6日月曜日から、火曜日と金曜日は12月31日火曜日まで、1月7日火曜日から、水曜日と土曜日は12月28日土曜日まで、1月4日土曜日から、空き瓶、空き缶、ペットボトル、収集日が水曜日は年末、12月25日水曜日まで、年始は1月8日水曜日から、木曜日は12月26日木曜日まで、1月9日木曜日から、金曜日は12月27日金曜日まで、1月10日金曜日から、プラスチック製容器包装、収集日が月曜日は、年末12月30日月曜日まで、 年始は1月6日月曜日から、火曜日は12月24日火曜日まで、1月7日火曜日から、水曜日は12月25日水曜日まで、1月8日水曜日から、木曜日は12月26日木曜日まで、1月9日木曜日から、金曜日は12月27日金曜日まで、1月10日金曜日から。以上です。なお、年末年始は通常より収集時間が早くなる場合がありますので、早めにゴミを出してください。粗大ゴミの収集。申し込みは、年内は12月27日金曜日の午後5時半まで、年始は1月6日月曜日の午前9時からです。また、年内の収集は12月6日金曜日までに申し込んでください。申し込みは、粗大ゴミ受付電話へ、電話 433-0053。資料の収集。年内は12月30日月曜日午前中まで、年始は1月4日土曜日から平常通り収集します。臨時収集が必要な場合は、12月20日金曜日の午前中までに直接収集業者に連絡してください。臨時料金が必要です。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 423-1461。岸海クリーンセンターへのゴミの搬入はお早めに。年末年始の直接搬入受付は次の通りです。岸海クリーンセンター年末年始直接搬入受付。年末は12月21日土曜日から30日月曜日の9時から17時まで、土曜日と日曜日も受け付けます。12月31日火曜日は9時から12時まで。年始は1月1日祝日から5日日曜日までは休業です。1月6日月曜日と7日火曜日は9時から17時まで。1月8日水曜日からは通常通りです。祝日を含む月曜日から金曜日の13時から17時まで。搬入時に必要なもの。一般廃棄物搬入申請書。搬入者の本人確認ができるもの。運転免許証など。搬入者と排出者の住所が異なる場合は、発生場所の住所が確認できるもの。郵便物などが必要です。終了時間の30分前までに入場してください。搬入不可のものがありますので、ホームページをご確認ください。年末年始は混雑します。急を要する場合のみご利用ください。料金 70kg 以下は1000円。70kg を超えると10kg につき140円を加算。問い合わせ、岸和田市貝塚市清掃施設組合、電話 436-5389。 ホールなどの貸し館抽選。窓かホール、大正月令和8年1月分抽選、1月7日火曜日の午前9時。問い合わせ、窓かホール、電話 443-3800。 南海並切ホール、大正月令和8年1月分抽選、1月6日月曜日の午前10時。問い合わせ、南海並切ホール、電話 439-4173。 次戦会館、大正月令和7年7月分抽選、1月7日火曜日の午前9時。問い合わせ、次戦会館、電話 423-9743。 年末年始の救急医療、小児救急、歯科診療、市民病院。小児救急、小児救急臨番体制、日程、医療機関、受付時間の順にお知らせします。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで、泉州北部小児初期救急広域センター、電話、443-5940。受付時間、9時から12時まで、13時から16時まで、17時から22時まで。12月28日土曜日と31日火曜日、泉市立総合医療センター。電話 0725-41-1331。23時から翌6時まで。12月29日日曜日と1月2日木曜日、岸和田市民病院、電話 445-1000、23時から翌6時まで。12月30日月曜日、阪南市民病院、電話 471-3321、23時から翌6時まで。1月1日祝日と4日土曜日、泉大津市立病院、電話 0725-32-5622、 23時から翌6時まで。1月3日金曜日、市立貝塚病院、電話 422-5865、 23時から翌6時まで。1月5日日曜日、大阪母子医療センター、電話 0725-56-1220、 23時から翌6時まで。その他の休日診療は、岸和田市民病院ホームページの泉州小児救急診療体制をご確認ください。歯科診療、歯科臨番体制、日程と医療機関をお知らせします。12月29日日曜日、西村歯科医院、野田町2丁目、電話 422-3003。12月30日月曜日、藤沢歯科医院、山台中町、電話 445-2009。12月31日火曜日、中西歯科医院、春木朝日町、電話 445-2018。 1月1日祝日、奥村歯科医院、野田町1丁目、電話 422-0646。 1月2日木曜日、山下歯科クリニック、上野町西、電話 432-0118。1月3日金曜日、福本歯科医院、沼町、電話 493-4646。 受付時間は9時から11時までと13時から15時まで。来院前に必ず電話でご確認ください。来院時はマイナ保険証または資格確認書、健康保険証を忘れずにお持ちください。市民病院、電話 445-1000。 年末の外来診療は12月27日金曜日まで行います。また年始は1月6日月曜日から開始します。救急診療の受付、内科、外科、急患のみ。12月27日金曜日の午後5時から1月6日月曜日の午前8時45分まで。小児科は、先ほどお知らせした小児救急臨番体制をご確認ください。適切な医療機関がわからない場合、突然の怪我や病気ですぐ病院に行くべきか、救急車を呼ぶべきか判断に迷ったときは、次の番号に電話してください。救急安心センター大阪、 365日24時間、電話シャープ7119、または電話06-6582-7119、症状に応じた救急病院の案内も行います。小児救急電話相談、365日午後7時から翌午前8時まで、電話シャープ8000、または電話06-6765-3650。
会議などを公開します。傍聴希望者の受付は、会議開始の30分前から10分前に会場前で行います。当日先着順です。空き家等対策協議会、日時、12月25日水曜日、午前10時から、場所、市職員会館、内容、空き家等対策計画ほか、定員10人、問い合わせ、住宅政策課住宅政策担当、電話 447-6513、 障害者施策推進協議会、日時12月27日金曜日午前10時から、場所市役所新館4階、内容、障害福祉、障害児福祉計画の進捗状況ほか、定員10人、問い合わせ、障害者支援課、電話 423-9549、 ファックス 431-0580。 都市計画についての大阪府公聴会。都市計画変更案の作成にあたり、府が公聴会を開催します。口述希望者、意見を述べる人、傍聴希望者は申し込みが必要です。案の概要は、市都市計画課でも閲覧できます。日時、1月21日火曜日午後2時。場所、大阪市住之江区の府先島庁舎41階。案件、都市計画区域の整備、開発、及び保全の方針の変更、ほか、定員10人、傍聴者。申し込み問い合わせ、12月9日月曜から23日月曜筆着で、口述希望者は、市都市計画課に備え付けの口述申し出書を、直接または郵送で、傍聴希望者は、はがきに、公聴会傍聴希望、住所、氏名、電話番号を記入して、宛先、郵便番号 559-8555、府計画調整課へ。なお、口述申し出書は、府ホームページからダウンロードできます。電話06-6210-9078。都市計画原案の縦覧。都市計画課で原案の縦覧を行います。都市計画に関係する住民及び利害関係人は期間中に意見書を提出できます。案件、南部大阪都市計画、地区計画の決定、変更。縦覧期間、12月9日月曜から23日月曜まで。意見書提出、問い合わせ、1月6日月曜筆着で、案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入して、直接、または郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、都市計画課、都市計画担当へ。電話 423-9629。 落ち葉を無料配布します。公園で回収した落ち葉を無料で配布します。畑などの土壌改良や自家製堆肥作りに活用しませんか。各自で袋を用意し、 袋詰め作業を行ってください。リサイクル袋の貸し出しをしていますが、必ず返却してください。日時、12月9日月曜から13日金曜の午前9時から正午まで。場所、学び中央公園管理事務所。問い合わせ、岸和田市公園緑化協会。電話、441-9200。マイナンバーカードのお知らせ。1歳未満児の顔写真が廃止に。12月2日月曜以降、1歳未満児のマイナンバーカードは、顔写真が不要になります。特急発行を開始。新生児やカード紛失児など、特定の要件を満たした人を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードを受け取れる特急発行を開始します。紛失などの再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は、電子証明書再発行手数料200円を含む2000円です。詳しくは市ホームページをご確認ください。山滝支所で手続きが可能に。12月2日月曜から山滝支所で電子証明書の更新、暗証番号の再設定、ロック解除の手続きができます。事前予約制です。休日会長、カードの受け取りや電子証明書の更新、住所、氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。受付は予約優先です。日時、12月8日、1月12日日曜日の午前9時から正午まで。出張申請、申請のみ受付。福祉施設へも出張できます。施設からの申し込みが必要。日時、場所、12月12日木曜日午後1時から4時まで山台市民センター。1月16日木曜日午後1時から4時まで光明地区公民館。予約、問い合わせ、電話またはホームページでマイナンバーカード予約専用電話番号 423-9751 市民課マイナンバーカードコールセンター電話 423-9509 へ。乗り合いタクシーの実証運行を行います。問い合わせ、交通まちづくり課交通政策担当、電話 423-9656。 ハルキ大芝校区、予約制の乗り合い送迎サービスです。利用には会員登録が必要です。乗降希望日時、乗車停留所、降車停留所を事前予約し、当日は指定された時間に予約した停留所で乗車し、目的地の停留所に向かいます。運行期間、12月2日月曜日から3月21日金曜日の平日、年末年始祝日は運休。小金塚地区、岡山町小金塚地区と病院、スーパー、久米田駅などを結ぶ定時、低路線型の乗り合いタクシーを1日7便運行します。運行期間、12月2日月曜日から3月31日月曜日の月、水、土曜日、年末年始祝日は運休。運行ルート、小金塚地区内から久米田駅。
私有地を売却します。次の私有地を一般競争入札により売却します。所在地、八坂町三丁目676番1、面積73.23 平方メートル。用途地域、準工業地域。地目、宅地。入札参加資格、 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しない。法人、個人ともに国税、私税を滞納していない、など。入札、1月10日金曜日午後2時から市役所新館4階で。提出書類、個人、入札参加申込書、誓約書、印鑑登録証明書、住民票、身分証明書、国税、私税に未納がないことの証明書、法人、入札参加申込書、誓約書、役員等に関する調書、印鑑証明書、法人登記に係る登記事項証明書、国税、私税に未納がないことの証明書、申し込み問い合わせ、12月2日月曜日から13日金曜日の正午から午後0時45分を除く午前9時から午後5時までに申し込み書を直接危機管理課へ。申し込み書は市ホームページからダウンロードできます。電話 423-9437。 なお、郵送による申し込みはできません。防鳥用ネット、黄色を支給。カラスなどによるゴミ集積所のゴミの散乱を防止し、収集作業を円滑にすることや、生活環境の保全を目的に、防鳥用ネットを支給します。種類と大きさの目安は次の通りです。第3メートル×4メートルは、指定袋45リットル、約20袋分。小2メートル×3メートルは指定袋45リットル約10袋分。3世帯以上が利用する家庭系ゴミ集積所などが対象です。代表者が申請してください。原則1箇所につき1枚の支給です。すでに支給済みの集積所でも前回支給日から2年が経過していれば再申請できます。受付場所問い合わせ、羽生町2丁目の廃棄物対策課管理担当、電話 423-9439。 水道管の漏水調査にご協力を。水道管からの漏水による住宅浸水や道路の陥没などを防ぎ、水道水を安定して供給するため、水道管の漏水調査を実施します。腕章と名札をつけた調査員が、道路上と敷地内の水道メーター付近で、埋設している水道管の調査を行います。道路上の調査は夜間に行う場合があります。ご理解、ご協力をお願いします。日程、1月から2月末まで。対象地域、大手町、中野浜町、中町、下野町、南松町、宮前町、春樹泉町、春樹中町、春樹宮本町、春樹大正寺町、春樹本町、春樹北浜町、春樹南浜町、八幡町、吉井町、岸の浦町、忠岡町、新居浜。委託業者、株式会社コスモリサーチ大阪支店。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当。電話 423-9604。 空き瓶、空き缶、ペットボトルの出し方。45リットルまでの無色透明、白色半透明の袋に一緒に入れて排出してください。汚れている場合は中を軽くすすいでください。ペットボトルのキャップ、ラベルは必ず外してください。プラスチック製のキャップ、ラベルはプラスチック製容器包装の分別収集へ。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 423-1461。 年末年始に伴う道路工事などの規制。 年末年始は交通量の増加が見込まれることから、道路工事などに規制があります。工事の申請などを行う際はご注意ください。規制期間、12月28日土曜日から1月5日日曜日まで、問い合わせ、建設管理課道路管理担当、電話 423-9497、毎度通報システムにご登録を、府が管理する道路、河川、公園の不具合を通報してください。この記事にある QR コードから登録可能です。ぜひご活用ください。問い合わせ、府事業調整室事業企画課、電話 06-6944-9269。北朝鮮人権侵害問題啓発週間。12月10日火曜日から16日月曜日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。一日でも早い拉致問題の解決のためには国民の強い思いが必要です。拉致問題や北朝鮮当局による人権侵害問題に対して認識を深めましょう。問い合わせ、岸和田警察署、電話 439-1234。 仮称、阪南港北部公有水面埋め立て事業計画段階環境配慮書写しの縦覧と意見の受付。市内8カ所で縦覧を行います。また、1月29日水曜日まで大阪港湾局へ意見書を提出することができます。期間、12月16日月曜日から1月22日水曜日まで。場所、市広報広聴課羽部町2丁目の市環境事務所、山滝支所、東岸和田市民センター、山台市民センター、春木市民センター、八木市民センター、桜台市民センター。問い合わせ、大阪港湾局事業企画防災課臨海開発担当、電話 0725-21-1570。 新年御礼会、飲食の提供はありません。名刺2枚を持ってお越しください。日時、1月6日月曜日午前11時から正午まで。場所、南海並切ホール。申し込み問い合わせ、12月20日金曜日までに申し込みフォームで秘書課へ、電話 423-9406、 ファクス 432-1937。 ご風葬臨時休業のお知らせ。ご風葬は12月2日月曜日と16日月曜日は施設メンテナンスなどのため臨時休業します。問い合わせ、観光課、電話 423-9486。 子育て、児童手当の振り込み。10月・11月分を12月10日火曜日に受給者の口座へ振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。年齢区分と手当月額などは次の通りです。0歳から3歳未満、15,000円。第3子以降、30,000円。3歳から高校生年代、10,000円。第3子以降、30,000円。大学生年代、児童数に含める。なお、高校生年代とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの人を言います。大学生年代とは、22歳に達する日以後、最初の3月31日までの人を言います。今年10月分より所得制限は撤廃されます。問い合わせ、子育て支援課子育て給付担当、電話 423-9624。
税金。12月は税収確保重点月間。税の公平性と自主財源である不税収入の確保のため、徴収の取り組みを強化しています。税金は、教育、福祉、安全な街づくりなど、身近な生活に生かされています。納期限までに納税いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、府、泉南府税事務所。電話、439-3601。固定資産税のお知らせ。家屋を取り壊したら連絡を。固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税しています。今年、家屋を取り壊した人は、必ず年内にご連絡ください。ただし、法務局で滅失登記が済んでいる場合は不要です。年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。次の場合は届出を。既存の未登記家屋の売買、相続、贈与などで所有者を変更した場合は、未登記家屋所有者変更届を提出。固定資産の所有者が亡くなった後、まだ相続登記をしていない場合は、相続人の中から代表者を選任して、相続人代表者等指定届を提出。共有物件の代表者が亡くなった時は、納税義務者変更届を提出。問い合わせ、固定資産税課、家屋担当、電話、423-9428。管理・焼却資産担当。電話 423-9426。要支援・要介護認定を受けている人の税控除。所得税や市民税・府民税の申告で次の控除を受けるために証明が必要な人は介護保険課に申請してください。認定書の交付には時間を要しますので、余裕を持って申請してください。申請には対象者の印鑑が必要です。障害者控除対象者認定書。身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、次の1、2の両方に当てはまる人に認定書を交付します。1、65歳以上で市内に住所を有している。2. 寝たきり状態や認知症などの症状が一定の基準を満たしている。なお、この認定書は税の申告以外に利用できません。おむつ代の医療費控除。おむつ代の医療費控除を受けるには、通常医師の証明書が必要ですが、次の A、B の両方に当てはまる人には、医療費控除に必要な市の確認書を交付します。A、要介護認定を受けている。B、要介護認定の状況や、用いた主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている。なお、おむつ代の医療費控除を初めて受ける人は、お問い合わせください。申請・問い合わせ。いずれも介護保険課に備え付けの申請書を直接または郵送で宛先郵便番号 596-8510 介護保険課認定担当へ。電話 423-9476。 なお、申請書は市ホームページからダウンロードできます。募集。市営住宅入居者を再募集。7月募集時に応募割れとなった市営住宅の入居者を再募集します。住宅名と戸数は次の通りです。松ヶ丘住宅1個。単身者世帯。 オブ住宅1個。対象、次の1から4をすべて満たす人。1、市内在住在勤。2、住宅に困っていて独立の生計を営む。3、同居する親族がいる。単身者は別途条件あり。4、公営住宅の収入基準、計算後月収額に合う。収入基準、一般世帯は15万8000円以下。裁量世帯は25万9000円以下。申し込み問い合わせ。12月9日月曜日から13日金曜日に、住宅政策課に備え付けの申し込み書を直接住宅政策課住宅管理担当へ。電話 423-9517。 なお、申し込み受付時間は午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後0時45分を除きます。市民病院正職員、臨床工学技士募集。申し込み書は市民病院ホームページからダウンロードできます。採用予定日は令和7年4月1日です。変則勤務、夜間勤務が可能な人に限ります。対象、平成4年4月2日以降に生まれ、臨床工学技士免許取得者、来春取得見込み者を含む。募集人数、1人。試験、専門試験、面接を1月19日日曜日に市民病院で。申し込み問い合わせ。12月23日月曜日から1月10日金曜日必着で、申し込み書を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8501、市民病院経営管理課へ。電話 445-1000。 幼稚園、小中学校の講師登録募集。幼稚園、小中学校の講師を募集しています。年齢、経験は問いません。また、令和7年4月から勤務を希望する講師登録も募集しています。大学生など、教員免許取得見込み者も対象です。問い合わせ、教育委員会総務課。電話 423-9606。市民病院経営強化プラン評価委員会市民委員を募集。会議は年 1、2回程度、平日昼間に開催します。詳しくは市民病院ホームページをご確認ください。対象、18歳以上の市内在住在勤在学者。すでに他の委員となっている人を除きます。任期2年間。募集人数1人。書類選考。報酬1会議につき9000円。申し込み問い合わせ。12月2日月曜日から16日月曜日必着で、直接または郵送、ファクスで、地域における市民病院の役割について800字程度のレポート。住所、氏名、生年月日、電話番号、応募理由を記入し、宛先、郵便番号 596-8501、市民病院経営管理課へ。電話 445-1000。ファクス 441-8812。市ホームページにバナー広告を掲載しませんか？財政収入の確保と地域産業の振興を図るため、市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。月平均のアクセス数は、行政ページ約10万件、だんじりページ約7万件で、 市内外への事業 PR に最適です。問い合わせ、広報広聴課、広報担当、電話 423-9402。 令和7年国勢調査調査員募集。令和7年10月1日を基準日として国勢調査が実施されます。本市では約800人の調査員が必要です。未経験の人も応募できます。調査前に事前説明会を開催します。申し込み書は総務管財課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。活動期間、来年8月下旬から10月下旬まで。報酬、1調査区、40から70世帯、約5万円。2調査区、80から140世帯、約9万5千円。なお、担当する調査区の世帯数によって増減します。活動内容、調査票の配布、説明、回収、点検、提出、申し込み問い合わせ、申し込み書を直接または郵送申し込みフォームで、宛先、郵便番号 596-8510、総務管財課統計担当へ、電話、423-9741。
何歳からでも大丈夫。私立保育所などで会計年度任用職員アルバイトを募集。会計年度任用職員4月1日採用。職種、月給制、対象、月給、勤務時間の順にお知らせします。1、保育士。保育士資格を有する人、206,391円から、月曜日から金曜日は、8時から18時までのうち 7.5 時間、土曜日は月1回、8時から13時までのうち 2.5 時間。2、保育教諭、保育士資格、幼稚園教諭、普通免許のどちらも有する人、206,255円から予定額。月曜日から金曜日は7時から19時までのうち 7.25 時間。土曜日は月1回7時から19時までのうち 7.25 時間。平日1日指定給。3、調理用務員、調理師免許を有する人。186,784円から、月曜日から金曜日は、8時半から16時45分まで、休憩45分。土曜日は月1回、9時から11時半まで。4、児童指導員、保育士資格を有する人、188,832円から、火曜日から金曜日は、9時から16時まで休憩45分。土曜日は毎週9時から15時まで休憩45分。5、長時間担当職員、保育士資格を有する人、156,185円から、月曜日から金曜日は7時から10時までのうち2時間と、16時から19時までのうち2時間の計4時間。土曜日は毎週7時から13時まで、または13時から19時までの6時間。6、子ども園教育担当員、アフタースクール担当員、幼稚園教諭、普通免許を有する人、182,676円から、予定額、月曜日から金曜日、12時から18時まで。7、看護師、看護師免許または準看護師免許を有する人、209,519円から。月曜日から金曜日は9時から17時15分まで、 休憩45分。土曜日は月1回、9時から11時半まで。以上です。各職種、若干名の採用予定です。エントリーシート、受験票は、子育て施設課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。資格や免許は3月末まで取得見込みを含みます。勤務地、市内保育所、認定こども園、総合通園センター、12カ所、職種によって異なります。試験、1月19日、日曜日に、市職員会館で、申し込み問い合わせ、12月10日火曜日から24日火曜日までに、直接、子育て施設課、施設運営担当へ、電話 423-9482。 アルバイト随時募集。職種、看護師、対象、看護師免許を有する人、報酬、時給、1422円。勤務時間、月曜日から土曜日、9時から17時15分までのうち、7.5 時間、必要な日に勤務。週1回の勤務でも大歓迎です。気軽にお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、電話で、子育て施設課、施設運営担当へ、電話 423-9482。 会計年度任用職員を募集。4月1日採用。職種、対象、月給、勤務地、勤務時間、採用人数、試験日の順にお知らせします。 1. 学校公務員、対象条件はありません。166,897円。市内の各小中学校、高等学校で8時半から16時15分まで、または13時15分から21時まで、休憩45分。2人、面接12月14日土曜日。2、市のみ学級介助員、小中学校介助員。対象条件はありません。16,781円。私立東高小学校または私立岸木中学校で、8時から16時まで、休憩45分。2人、面接12月21日土曜日。3、図書館司書、司書免許を有する人。169,348円。私立図書館で9時45分から17時半まで、休憩45分。5人、適性検査は12月14日土曜日。面接は12月21日土曜日。4、小学校給食栄養士、栄養士免許を有する人。172,795円。市内の各小学校で8時半から16時まで、休憩45分。1人、小論文と面接、12月14日土曜日。5、社会教育指導員、普通自動車運転免許を有し、公民館などの社会教育施設での勤務経験が3年以上の人。169,348円。私立公民館で9時から16時45分まで、休憩45分。2人、適性検査と小論文は12月14日土曜日。面接は12月21日土曜日。以上です。エントリーシート申し込み用紙は、教育委員会総務課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。資格や免許は3月末まで取得見込みを含みます。詳しくは市ホームページをご確認ください。申し込み、問い合わせ、 12月2日月曜日から10日火曜日までに直接または郵送で、宛先郵便番号 596-8510 教育委員会総務課人事給与担当へ、電話 423-9606。
あなたの意見をお寄せください。意見公募パブリックコメント。市では市の基本的な政策を定める計画や構想を策定・変更などをする際に、市民の皆さんからの意見を反映させるため、広く意見を募っています。各資料と意見公募用紙は、各提出先や広報広聴課・情報公開コーナー、各市民センター、山滝支所に備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。なお、意見は、市ホームページ意見聴取制度パブリックコメントからも提出できます。市街化調整区域における地区計画のガイドライン改定案、岸和田市都市計画マスタープラン等との整合や地域主体のまちづくりの促進を目指し、市街化調整区域における地区計画のガイドラインを改定します。提出・問い合わせ、意見公募用紙を12月9日月曜日から1月17日金曜日筆着で、直接または郵送・ファクスで、宛先、郵便番号 596-8510 都市計画課都市計画担当へ、電話 423-9629、ファクス 423-3347。 第2次岸和田市命支える自殺対策計画案、誰も自殺に追い込まれることのない生き心地の良い社会の実現を目指して、第2次岸和田市命支える自殺対策計画を策定します。提出・問い合わせ、意見公募用紙を12月9日月曜日から1月10日金曜日筆着で、直接または郵送・ファクスで、宛先、郵便番号 596-0045、 別所町3丁目 12-1 保健センター内健康推進課へ、電話 423-8811、 ファクス 423-8833。 その他のお知らせ、近畿職業能力開発大学校令和7年4月入学生募集。近畿職業能力開発大学校は、企業の製造現場での最新の技能・技術に対応できる人材を育成する厚生労働省所管の工科系大学校です。生産機械技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科の学生を若干名募集します。対象、高等学校または中等教育学校を卒業した人、3月卒業見込みの人を含む。願書受付、12月19日木曜日から1月24日金曜日まで。試験、2月6日木曜日に近畿職業能力開発大学校で、試験科目、数学1、英語コミュニケーション1。問い合わせ、近畿職業能力開発大学校、電話 489-2112。 保険・年金、12月2日月曜日から被保険者証の新規発行が廃止されます。問い合わせ、健康保険課資格付加担当、電話 423-9458。 後期高齢者医療担当、電話 423-9468。 12月2日月曜日以降、 国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証、保険証利用登録済みのマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。ただし、現在お持ちの各被保険者証は、12月2日月曜日以降も各被保険者証に記載の有効期限まで使用できます。転居等で被保険者証の記載内容が変わる場合は、古い被保険者証は使用できません。また、マイナ保険証をお持ちの人は、各被保険者証の有効期限以降は原則、マイナ保険証を提示して、医療機関等を受診することとなりますので、ご注意ください。国民健康保険被保険者の人へ、12月2日月曜日以降、マイナ保険証の保有状況により、資格情報のお知らせ、または資格確認書を交付します。1、マイナ保険証をお持ちの人、新たに国民健康保険に加入したり、異動があった場合や、70歳から74歳までの人で、負担割合に変更があった場合は、資格情報のお知らせを交付します。オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。2、マイナ保険証をお持ちでない人、新たに国民健康保険に加入したり、異動があった場合や再交付の場合は、被保険者証に代わる資格確認書を交付します。資格確認書をお持ちの70歳から74歳までの人で、負担割合に変更があった場合は、従来通り高齢受給者証をお送りする予定です。資格確認書は医療機関の窓口等で提示することにより、原則これまでと同様に医療を受けることができます。後期高齢者医療被保険者の人へ、12月2日月曜日以降、新規加入者、お持ちの被保険者証の券面情報に変更が生じた人、及び被保険者証の紛失等に伴い、再交付を申請する人については、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関の窓口等で提示することにより、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。なお、先の運用は、来年8月の年次更新までの間の暫定的な運用です。来年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により、資格確認書、または資格情報のお知らせを交付予定です。国民年金のお知らせ。納め忘れはないですか？国民年金の第1号被保険者、20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人などは、自身で保険料を納める必要があります。納め忘れがあると、老後の支えとなる老齢基礎年金の受給額が少なくなったり、受け取れなくなることがあります。また、国民年金加入中の怪我や病気が原因で、障害が残った際に支給される、障害基礎年金や、加入者が亡くなった場合に遺族、このある配偶者や子へ支給される遺族基礎年金が受け取れなくなることもあります。納め忘れがないよう気をつけましょう。死亡一時金。国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、どの年金も受け取らないうちに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族、配偶者や子などに、納付期間に応じて死亡一時金が支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金や家父年金を受ける場合は支給されません。詳しくは、市民課 国民年金担当へお問い合わせください。年金生活者支援給付金の請求はお早めに。9月に送付した年金生活者支援給付金の支給該当者にかかる簡易な請求書、はがき型等の未請求者に対して、日本年金機構からお知らせを送付します。12月31日火曜日までに手続きしないと、今年10月に遡って受給することができません。請求がお済みでない人はお急ぎください。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122、市民課国民年金担当、電話 423-9460、将来の年金見込み額をシミュレーション。年金ネットはパソコンやスマートフォンから年金記録の確認や年金見込み額の試算ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。問い合わせ、年金定期便、年金ネット等専用ダイヤル、電話 0570-058-555。